皆さんおはようございます。クロッコでございます。このチャンネルではですね、皆さんが100万円を作るためのですね、サポートをさせていただいて、皆さんのこの先の未来がですね、少しでも明るくなるための実践的な情報をお送りをしております。100万円を作るっていうような話をね、ずっとしておりまして、ここ何回か。で、まあ、具体的にはその支出を減らして、稼ぐ金額も合わせて増やしていけるといいよねっていう話を何回かに分けてしています。この先はですね、支出を減らすということについてお話をさせていただきました。ちょっと具体的にどういう手続きを踏まなきゃいけないかっていうところまでは話ができていないんですけど、音声だけだとなかなかそこ難しいのかなと思ってやってないんですが、多分行動を起こせる人は、AI にでも聞けば、いくらでも回答は出てきますし、こちらとしてもね、やっぱり音声だけだと伝わりづらい部分はあるかもと思いますので、文字なり画像なりっていうところは、おいおいですね、展開をしていきたいと思ってはおります。もし皆さんね、支出を減らすっていうテーマのところにおいて、スマホの乗り換えって実際どうやるのとか、そういった不明点みたいなところがあればね、ぜひ、お教えいただければと思います。そういったリクエストに基づいてアップロードしていく内容は柔軟に変えていこうかなと思っております。はい。で、今日はなんですけれども、前回までね、支出を減らすっていうことについて、支出を最適化するっていうところについて、ちょっとお話をしてまいりました。代表格とされるのが、スマホだったり、サブスクだったり、保険ですね。そういったところが一般的に一番削れる固定費であるというふうに言われております。で、出ていくお金を減らしました。月に、5000円でも1万円でも、浮きましたっていうようなことが想定されるわけなんですが、行動を起こしてくれた方はね。で、その先、稼ぐための力っていうんですかね、例えば転職をする、副業をする、起業する、そういったような動きっていうのも、ぜひやっていっていただければと思ってます。私の方ではこの先投資、株式投資、話はよく聞くけど実際よく分かってないんだよねっていう人のために、その辺の初心者向け情報みたいなのをお伝えをしていくつもりではありますが、この投資っていう話がね、この先にあることを前提としてなんですけど、投資っていうものね、やっぱり何も分からないっていう人は怖いっていうイメージもあると思うんですね。あながち間違ってはいないです。お金が増えることもあれば減ることもあるっていう、リスクを取ってるからリターンがあるっていう話ですね。で、そういったリスクを取る行動ですね。転職をするとか、元でゼロで起業なり副業するっていうのであれば、リスクっていうのはそんなに大きくないと思うんですけど、投資をするっていうことにおいてはですね、リスクっていうのも大きくなりますので、それに当たってですね、投資とかを始める前に、ぜひ先に確保しておいてほしいお金のことをお話をします。一般的には生活防衛費なんていう造語で語られるところの部分ですね。手をつけないお金です。セーフティーライン、何かあった時のためのお金ということですね。はい、やっぱりあまり想像はしづらいところはありますけど、今日、明日、交通事故に遭うかもしれませんよね。だとか、指定難病になっちゃいました。可能性はゼロじゃないです。限りなくゼロには近いとは思いますけれども、万が一っていうことがやっぱありますよね。今までこうサラリーマンとして、月に30万、40万稼いでましたっていう人が、明日から急に働けなくなっちゃう可能性ってありますよね、やっぱり。はい、そこがやっぱりなかなか想像はしづらいかと思うんですけど、もし本当にそうなっちゃった時に、今の生活って維持できますか？基本的にはできない人の方が多いですよね。で、ご実家で暮らしているとかであれば、条件もいろいろ変わってきますけれども、基本的にはですね、この生活防衛費と呼ばれるもの、およそ生活費の6ヶ月分ですね、貯めておいていただくとよろしいというふうに言われております。なんで、毎月の生活費、家賃とかももろもろ込みでね、20万円かかってますっていうんであれば、120万円。というところが一個目安になるかなと思います。半年あれば、怪我とかであればね、働けない状況からは脱出することが想定をされますし、もう入院しっぱなしの ような、そんな大きい怪我とか病気をしてしまった場合はもうちょっとどうしようもないところもあるので、いろんな国の制度とかを使ってね、補助を受けながら生活をしていくって話になりますが、そこまで考えちゃうとちょっとキリがないので、復帰ができるような怪我とか病気、何らかの事情といったようなところを想定をしています。これ6ヶ月分ぜひね、貯めていくことも念頭に置いて、ください。何かあった時に、自分の生活を守るものになります。投資とかなんだとか言ってる場合じゃないですよね。まずは自分の健康を取り戻すところから始める必要があるかなと思っております。で、この生活防衛費っていうのを貯めておけば、もしかしたら今契約してる、前の話にもちょっとかかっちゃいますけど、医療保険っていうところについては、見直しが図れるかもしれませんよね。医療保険は毎月毎月何千円っていうお金が出ていってるものになるかと思うんですが、この生活防衛費、何かあった時の6ヶ月分のお金っていうのを確保しておけば、医療保険全くなくすのは不安っていう方も多いかもしれませんが、少なくとも、ちょっと毎月出ていくお金は減らせるかもしれませんというところですよね。例えば、入院1日あたり5000円とかありますよね。あれってベッド代みたいなことなんですよ、要は。なんで入院してしまった時に1日何千円、病院に払うベッド代みたいなのがかかってくるわけなんですけど、その部分をこの生活防衛費から出せるな、というので、一部削るとかね。まあ、がんになってしまったら、みたいな話もありますが、先進医療を何かあった時のために受けたいなっていうような思惑がないのであれば、がん保険の月何百円みたいなの削れるかもしれませんよね。まあ、そこはお財布事情のところと、あなたの感情っていうようなところと相談して決めてもらえればと思いますが、そういった形で生活防衛費を確保しておくと、保険の部分とかっていうのもですね、一部より最適化が図れる可能性があるというところです。で、生活防衛費をじゃあ作りましょうっていう話なんですけど、作り方、わずか2ステップという形になります。まず1個目のステップとしては支出の見直し、ここまで語ってきたことをですね、スマホだったり保険だったりサブスクだったり、そういった固定費を最適化する。で、月何回かある飲み会を1回我慢するとか、そういう、贅沢の部分も多少我慢できるところは我慢をして、支出を見直していく。まあ、固定費の削減が一番大きいところですね。で、支出を見直して、じゃあ月に1万円浮きました。で、100万円の生活防衛費を作りたいですとなると、単純計算100ヶ月ですね。あれば作れるという形になります。で、その浮いた1万円っていうのを、せっかく浮いたから贅沢しようでもいいんですけど、貯めることが目的なんであれば、一番確実なのは先取りで貯蓄をすることになります。なので、給料が入ってきます。給料が入ってきたら毎月1万円別の口座に移すようにしておく。ネット銀行とかの設定でね、そういうふうにしておくことによって、お金は自然に貯まっていくことになります。余った分を貯金しようっていうふうにやってるとね、結局使っちゃうんですよね、人間あればあるだけ。なんで、その辺が不安な方は先取り貯蓄っていうことをお勧めをしております。その1万円がなくなったから生活ができなくなっちゃうじゃないかっていうことはありません。これはあくまで支出を見直しをして浮いたお金を、別の口座に移してるだけなので、それであれば生活が困窮するっていうことはないでしょうし、まあ、プラスもう1万円、何かを節約して、先取り貯蓄をしておこうっていうんであれば、毎月2万円ですね、ずつ先取り貯蓄ができて、100ヶ月で100万円ができる計算だったのが、50ヶ月に短縮できますよね。はい。なんで、50ヶ月っていうと約4年ぐらいかけて100万円ができますっていう形になります。ここまで話してきた内容で、なんとなくわかると思うんですが、この支出を見直して、先取り貯蓄をしてりゃ、そのうち100万円できます。なので、100万円を作るっていうことだけの話で言えば、もう目的は達成されてるも同然なんですね。あと時間さえかければ解決してくれるというところなので、あなたはここまで聞いてくれて実践をしてくれたあなたはですね、もう無事に100万円を作るポテンシャルをですね、すでに秘めているというか、100万円できることがほぼほぼ未来確約されているというところで、まずおめでとうございます。ありがとうございますというところですね。 はい。で、まあ、この生活防衛費、はい、じゃ固定費を毎月1万円見直して、贅沢するような変動費の部分も、毎月1万円節約できて、50ヶ月で100万円作ることが、将来的にできるようになりました。っていう、そこのあなたいたとしますね。どうですか？丸50ヶ月、4年と2ヶ月ですかね、かけて100万円ができますって聞いたあなた、そんなに時間がかかるのかと思いじゃないでしょうか。はい、まあ、なんとなく想像もできるかなと思うんですが、要はですね、このお金を貯めるっていうような行為であったり、まあ、その先投資をするみたいな行為ですね。ここに関しては、結局入金力なんです。入金力ゲーなんです。こっから先って。生活の見直し、支出の最適化、まあ言っても限界ありますし、明日のご飯食べれないぐらいですね。節約をするっていうのが生とはなかなか言えませんし、1日の食費を500円でやりくりするぞみたいなやつってやっぱ続かないと思いますしね。限界があるんです。少なくとも私はそうでした。なんで、100万円ができる未来は、4年後ぐらいに確約をほぼされてはいるけれども、あまりにも時間がかかりすぎる。この先もっと投資とかをして、お金がもっと入ってくるようにしたい、みたいな思惑があるのに、この生活防衛費を作らなきゃいけないがために、4年も待たなきゃいけないのか、みたいな発想になると思うんですが、そういった方に向けてですね、支出を減らすことだけではなくて、入金力ゲーなんで、入金力を増やすための手立てっていうのも、この先話していきたいと思います。で、それが、まあ、転職であり、副業であり、起業であり、投資でありといったようなところなんですね。で、基本的にこの生活防衛費を貯めてから投資っていうのもやってほしいんですね、本来は。ただ、4年後とかになってきちゃうと、モチベーションの管理も難しいと思うんです。なんで、投資のやり方みたいなところはもう、お話をこの先していこうと思っています。で、例えば、月に1万円は現金、銀行に取っておく。で、月にもう3000円とかでもいいんですよ。3000円とかでもいいので、投資の経験をしてみるっていうのは、大事だと思っています。そもそものやり方が身につくっていうところと、お金が、まあ、3000円だったらね、月に3000円だったら、それが、仮にゼロになっちゃったとしても、そんなに、なんていうんですか、大ダメージじゃないですよね。人生やっていける金額だと思うので、その3000円が上がったり下がったりするような経験っていうのを経てですね、あなたの金融リテラシーっていうのはどんどん上がっていきますっていうのがあるので、この生活防衛費っていうのを作りながら、まあ、ぜひですね、まあ、転職、副業、起業、そういったところにもチャレンジをしていただきつつ、投資っていうのも本当に微な金額でもいいので、やっていただいて経験値を貯めておいていただく。そうすると、例えば投資に対してもっとモチベーションが湧いてきて、もっとやりたいっていう風になった時に、じゃあ生活防衛費の部分をもっと早く作ろうって節約を頑張れたり、転職を頑張れたり、副業やってみようかな。まあ、起業っていうのはちょっと珍しいパターンかもしれないんですけど、その辺まではチャレンジするような意思っていうのも芽生えてくるかもしれませんので。はい。なんで、この先はですね、ぜひ、まず支出を見直してください。先取り貯蓄をしてください。100万円がいつかできる体制を整えてください。で、その先、そのプラスアルファで転職をする、副業するなどして入金力を上げてください。で、さらに、投資、本当に微量な金額から始めてもらって、経験値をつけてくださいというような運びのお話を、この先、もうちょっと具体的なところをしていきたいなと思っております。はい、まあ、単純に考えてくださいね。副業で月に5万円稼げたとしたら、5万円、120ヶ月ですね。20ヶ月で副業の5万円だけ、を使ってですね、1年と半年ちょっと、でですね、100万円が作れることになりますし、そこに毎月の、支出の最適化、贅沢の我慢による2万円とかが足されていくと、まあ、月に7万円ですよね。そうなると、7、4、19、なんで14ヶ月ぐらいですね。で、100万円ができる。1年と少しで100万円ができる。途端に現実味を帯びてくるところはあるんじゃないでしょうかと思いますので、はい、この辺はぜひ、やってみてくださいというところですね。で、次回の音声なんですけど、まあ、支出の最適化的なところにちょっと戻ります。節税っていうような、 話ですね。あんまりやっぱり個人事業主の方とかだと経費で、買い物をしてなるべくとか、自分の給料に当たる部分をね、最低限にして社会保険料カットしていくみたいな、あれがすみません、ちょっとグレーなのかどうかは私あんまり分かってないんですけど、そういったいろんなやりくりの方法あると思うんですが、おそらくここで音声を聞いてる人たちの多くであろう、その雇われてる人、パートの方だったり、サラリーマンの方だったり、専業主婦傍らパートをやってますみたいな方ですね、そういう方がもう多いと思うので、そういう方々が、いわゆる源泉徴収をされてしまっている方々が唯一できると言ってもいいような節税の一つであるふるさと納税について、少し触れておきたいと思います。はい、伝わりましたかね。今日の音声では生活防衛費という話をさせていただきました。まとめると、この生活防衛費、何かあった時、怪我とか病気になっちゃった時に生活を守るためのお金です。これは生活費のおよそ6ヶ月分を貯めておいてください。で、ここを目標にして、2ステップですね、支出を見直しましょう、先取り貯蓄をしましょうということをお伝えをさせていただきました。で、そのうち100万円はできるけれども、それの時間を短縮するために、副業をしましょう、転職をしましょう、投資を、微増を、投資をわずかの金額でもいいので、やっていきましょう、というところをお話しさせてもらいました。はい。で、次回はふるさと納税の話をさせていただいて、その次ですね、この支出を最適化するっていうような、フェーズの音声の最後となりますので、ここまでのまとめをさせていただきます。で、その次からですね、次はお金を増やすっていうようなところの話で、投資に関する話をまた何回かに分けてお送りしていきたいなと思います。ここまで聞いていただきまして、ありがとうございました。また次回の音声でお会いしましょう。ここまでのお相手はクロコでした。バイバイ。